こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。脊柱管狭窄症起こしの名医20人が教える最高の治し方大全は、腰部脊柱管狭窄症について、菊池真一氏ら20人の専門医が患者の疑問に Q&A 形式で答える健康実用書である2020年間208ページの本書は、座骨神経痛、腰痛、足のしびれ、歩きにくさといった悩みを出発点に、病気の仕組み、診断、保存的治療、薬、注射、手術、日常生活まで横断する。特徴は単に治療法を列挙するのでなく、なぜ起こるのか、手術を進められたらどう考えるかといった診察室で尋ねにくい問いを150問に整理し、テイル10にある個別の治療の可否を本で決めるためではなく、自分の症状と医師の説明を理解し、受診時に確認すべき論点を持つための患者向けガイドとして位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、脊柱管の狭まりと症状を腰痛一般と混同せずに捉える。本書の基盤は、脊柱管狭窄症を漠然とした腰の悪さとして扱わず、背骨の中で神経が通る空間とそこに生じる変化の問題として理解する点にある。加齢に伴う骨、椎間板、靭帯などの変化によって神経への圧迫や刺激が関わり、腰だけでなく臀部から足、足先に痛みやしびれが出ることがある。特に歩行や立位で症状が強まり、休息や姿勢の変更で軽くなる場合があることは、受診時に伝えるべき重要な情報となる。ただし、画像で狭窄が見つかることと症状の強さや治療の必要性が一対一に対応するわけではない。本書が Q&A で原因と症状の関係を取り上げる意義はここにある。読者は病名だけで自己判断せず、痛む場所、しびれの範囲、歩ける距離、姿勢による変化を整理できる。椎間板ヘルニアなど他の腰足の疾患と症状が重なり得るため、区別は単純なチェック項目で完結しないことも理解できる。症状の急な悪化、筋力低下、排尿排便の異常などは、様子見の工夫より速やかな医療相談を優先すべき兆候である。次に、診断では検査画像だけでなく、生活を妨げる程度を評価する。脊柱管狭窄症の診療では、MRI などの画像検査が重要である一方、画像所見だけを見て治療方針を決めることには限界がある。本書が患者の質問を通じて示すのは、診断が問診、神経学的な診察画像、日常生活上の支障を合わせて考える過程だということである。例えば、どの程度歩くと足の症状が現れるのか、前かがみや座位で変わるのか、転びやすさや足の力の入りにくさがあるかは、単なる痛みの強弱とは別の判断材料になる。読者にとって有用なのは、検査結果を悪い軽いという一語で受け取らず、自覚症状との対応を主治医に確認する視点である。画像上の狭窄があっても症状が乏しい人がいる一方、生活範囲の縮小が大きな問題になる人もいる。そのため、本書は病名の確定をゴールにせず、困っている機能を明確にすることへ読者を導く。診察前に症状が出る場面、継続時間、服薬後の変化、既往症を記録しておけば、限られた診療時間でも具体的な相談につなげやすい。さらに、保存療法は手術をしない放置ではなく、目的別に組み立てる。本書では、手術の前段階として、あるいは手術を急がない場合の選択肢として、保存療法が幅広く扱われる。薬物療法、神経ブロック注射、装具、温熱の利用、歩行や体操などが挙げられるが、重要なのは、これらを万能な治癒法として一括りにしないことである。痛みを抑えて動きやすくする、しびれなど神経に由来する症状へ対応する、活動量の低下を防ぐ、生活動作の負担を調整するといった目的はそれぞれ異なる。薬には副作用や併用上の注意があり、注射や装具にも適用と限界があるため、症状の変化を追いながら医師と見直す必要がある。本書の実用性は、保存療法を我慢や何もしないことと同一視しない点にある。また、歩行が辛い人にとっても、痛みを押して長く歩くことだけが正解ではない。姿勢や移動方法を含め、無理なく活動を維持する方法を検討する発想が示される。民間療法や機器の情報が多い領域だからこそ、期待できる目的、根拠の程度、悪化時の対応を主治医に確認しながら選ぶ姿勢が求められる。そして、手術の判断を画像の重さではなく、症状機能経過から考える。脊柱管狭窄症で患者が最も尋ねにくい論点の一つが、手術を受けるべき時期である。本書はこの不安に対し、手術を一律に進める、あるいは避けるという二項対立ではなく、保存療法で十分な改善が得られるか、歩行や日常生活への支障がどの程度か、神経症状が進行しているかといった要素を踏まえる必要を示す。一般に手術では、神経への圧迫を減らすための除圧術が中心となり、背骨の不安定性などの条件によっては、固定を伴う方法も検討される。しかし、術式の名称だけでは自分に適するか判断できない。期待される改善の対象が足の痛みや歩行障害なのか、腰痛も含めてどこまで見込めるのか、 合併症や回復期間はどうかを個別に聞くことが不可欠である。本書の Q&A 形式は、手術の説明を受ける患者が必要性、代替案、見込まれる利益と不利益、術後の生活について質問を準備する助けになる、急速な筋力低下や排尿排便の障害など、緊急性を要し得る症状については自己流で先延ばしにせず、直ちに医療機関へ連絡するという安全面の視点も欠かせない。最後にセルフケアと家族の支援を治療を補う生活設計として位置づける。本書は医療機関での治療選択だけでなく、症状と共存する機関の日常生活にも目を向ける。脊柱管狭窄症では、痛みやしびれへの恐れから外出や家事を避け、体力や生活範囲が狭まる悪循環に陥ることがある。一方で症状を無視して動き続けることも適切ではない。ここで必要なのは、症状が出る条件を把握し、休憩を入れる、負担の大きい姿勢を調整する、移動手段や住環境を工夫するといった現実的な調整である。入浴、寝具、湿布、運動といった身近な質問が扱われることは、こうした生活上の判断に関心が高い患者に合っている。ただし、セルフケアは診断や処方の代替ではない。しびれの拡大、歩行能力の低下、転倒の増加などを記録し、受診時に共有することが治療の再評価につながる。家族にとっても単に安静を進めるのではなく、本人が何に困っているかを具体的に把握し、通院、服薬管理、住環境の安全確保を支える視点を得られる。患者本人と周囲が共通の言葉で状態を話し合えることが、本書の生活面での価値である。結論として、本書は、腰部脊柱管狭窄症と診断された人、足のしびれや歩行時の痛みを抱えて検査治療を検討している人、そして通院や手術を支える家族に適した一冊である。医療者向けの専門書ほど詳細な診療指針を示すものではないが、患者が抱きやすい疑問を150問に分け、原因診断、保存療法、手術、生活上の対処を連続した問題として見渡せる。したがって、読後の実践的な利益は、自己判断で治す方法を選ぶことではなく、症状を整理し主治医に何を聞くかを具体化できる点にある。複数の専門医が回答に加わると、構成も単一の治療法や極端な主張へ収束しにくい特徴となっている。同種の健康本には、短時間の体操や特定の自力療法に焦点を絞るものも多い。それに対して、本社は保存的治療の可能性と限界、手術を検討する条件、受診時の対話までを Q&A で扱うため、治療選択の全体像を知りたい読者に向く。ただし、内容を個別の診断や処方の代わりにはせず、症状の変化や不安を医療者へ相談するための補助線として用いるのが妥当である。ご支援いただける場合は、菊池院ひとほか、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。